実は録音前に毎回こんなことをやっています。いわゆる、コール&レスポンス。
さあ、まあ、ニセタッパーはいいとして、近森さんが今呼び出し中ですね。はい、近森さんどうですか？聞こえます？
はい、聞こえます。
あ、はい、聞こえますか？じゃあ大丈夫ですね。
はい。
じゃあお互い聞こえるということで、じゃあまあちょっと頭の合わせをやりましょうか。
はい。
じゃあ俺が言えよ、ほうおうって言ったら、ほうおうでいきましょうか。そのコール&レスポンスでちょっとタイミング合わせましょうか。ちょっと俺がね、あのビートボックスやるんで。いいですか。
は
ーい。言えよ、ほうおう。
ほ
う。お前だからずれてんだよ、バカ。
だからネットワーク越しなんだから。
いやそのまあいいや、じゃあ大体は教わったんでそれでいきましょう。はいね。ほうってなんだよってね、言った方がいいですよね、いつか。ほう、お、いや、来た、来たか、来た、ついにライブが、ライブの時間ですね、そろそろね。
ライブの時間ですか、
うん、あ、来た来た来た、ブチブチ系の、あのやっぱり、ね、パズ好きとしてやっぱあそういう音好きなんで俺も。
この後、例のライブが始まったのでした。三人戦の話、タレント議員の是非とか、割と真面目路線。
何？参院選？
いや、
どっちかで。
じゃあ参院選から行くか。俺はあまり関心なかったけど、参院選ね。
あ、そうですか。
杉村太蔵がすげえ人気なくて笑わなかった。もうちょっと人気あると思ってたって。杉村太蔵ってなんかもうちょっとタレント議員クラスだと思ってたのにさ、あ、こんなもんなんだっていう得票だったよね。立ち上がりだと中畑清だっけ、あの巨人軍のやつが上だもんね、得票さ。
タレント議員さんって結局得なんですかね、損なんですかね。
いや、もちろん得でしょ、基本的には
得ですか。でもやっぱりどうせタレントでしょっていう声も。
いや、そのハードルは低いよ。てかそれはね、タレントの演技力であっさり乗り越えられる、そのまんま東ぐらいの感じで。
あ、
実は実は本当に平均興味持ってますアピールをすれば割とコロッと騙されると思うよ、みんな。
うーん、
それができなかったやつらは落ちてるけど、それかそもそもあんまり人気のなかった人とかは落ちてるけど、タレントとしてね。
なるほど。
あれ騙すこと可能だと思う、ぶっちゃけ。
でも例えば、
名前が知られてるから、
でももともと例えばファンだったとしても、例えば女優さんとしてのその方が好きだったり、音楽家としてのその方が好きだったら、逆に、え、なんで政治に行っちゃうの？
わかるんだけど、実は政治に本当に興味がありますアピールを俺簡単に成功すると思うってことです。それができないやつはそもそも本当に関心がないか、単純にバカかどっちかだと思う。あれはね、ちょっとセンスあれば成功するって。
例えばですけど、選挙の投票所に行って、まあ、名前がバーって書いてあるんです
よ。
大体の場合は知らない名前ばっかりなんですよ。
そうですよね、たくさんいらっしゃいます。
その中で知ってる名前をもし見かけたらどうなのか。
ああ、なるほど。
大体書いちゃうんですよね、その名前をね。一人だけ知ってる名前がいるってなったら、まあ、他のわけわかんない人を選ぶよりはマシって思っちゃう。
そうですね、事前にあんまり調べてなかったら結局そうなるかも。
割と投票所に行って決めるって人多いので、僕もそうですけど。
まあね、森田健作がだってそのさ、たね、政治家になれる世界だからさ、やっぱり。騙せるよ、世の中は。
森田健作さんは、もともと芸能界では何をされてたんですか？
まあ俳優として、なんかあと、教師役で結構有名みたいな感じ。
俳優さんですか？
教師役だと金八先生とかもそうだけど、ちょっといい人っぽい雰囲気になるじゃん、どうしても。教師キャラだと。俺だから武田鉄矢とかが学校とかに招かれて卒業式とかで喋ってるの俺いつも不思議なんだけどな。そんなどうな話でこの人が人格者ってことじゃないじゃんって、なんでわかんないの俺みんな。でも本当にそういう感じだよ。
あ、でもサイン会で、子供さんの相談とかをなさる親御さんとかいらっしゃるみたいですよ。
ね、担いでくださいみたいな。まあいいですけど、 俺が一番話したくもないぐらい、なんていうのかな、飽き飽きしてる話ですね、俺その世界を。自分なんかそういうもんだと思ってるからね、俺は。
うん。諦めですね。政治の世界には行きたい方は多いんでしょうか。
そうですね、内田裕也なんてね。
内
田裕也なんかもうね。
そこ
です
か。
もうね、あ、もう結局、内田裕也が好きだから、俺は。
ロックロール
好きだから、バカにできないよね、結局ね。最終的に内田裕也好きってことで終わっちゃうから、この話は。ね、内田裕也はね、名曲を一曲も残さず、政見放送だけでね、歴史に残ろうとしますからね、このままでいくとね。見たことあります？内田裕也の政見放送。いきなり英語で話す。あの、Power to the People を歌うやつ。
ユエさんはちょっとね、バカにできないからな、俺は。
フレード周りはピエロばかり。なんかそういう曲をね、歌うところからね、なんとなく覚えてますけど。いや、でも最強ですよ。大好きです。ロックンロール。あ、ミロシティはその内田裕也路線が、あ、だからロックの、日本のロックの歴史の中で内田裕也路線っていうのがあるってことは、ちなみに知っとくといいですよ、本当に。なんかハッピーエンドとかの、なんていうの、路線とさ、岡林路線というか、それとまた別に内田裕也路線ってのはいるんだよ。だ、例えば明太ロック系もそうだしさ、あのシンダー・ラ・ロケットみたいなもそうだし、あの矢沢永吉のキャロルとかも内田裕也路線だし、それに影響を受けた、なんつうのかな、英語とかカタカナの言葉を滑らかに入れ、本当にアメリカで鳴ってるロックと同じようなロックを普通にできるっていう前提でやってる路線だね、内田裕也路線っていうのは。だからまあベロシティは完全に内田裕也路線の伝統に乗ってるから、これマジ本当にそう思ってるの。だからまあ内田裕也はまあ俺らにとってゴッドファーザーみたいなもんなんで尊敬してますよ。内田裕也が正しかったっていうことを俺は証明するために音楽やってるから。
なるほど。
日本人には日本人のロックがあるみたいなスタンスじゃなくてよ、ロックなんて一つしかないって思います。別にまがいものにする必要ないんだよ、日本でやってるからって、ね、そういう気持ちがあります。
なるほど。
ロックンロ
ール、ロ
ックンロール。ワールドカップの思い出、みんなの好きな選手は、
日本代表で好きな選手いないんですか？
ちょっとお名前がわからないですね、皆さん。
まあ俺も意外といないですけどね、全然全然関心ない。日本代表の好きな選手って言われると、まあマルクスかな。
僕は奈良崎です
か。控えみたいな。
嬉しそうに肩組んでて、ね、
でもやっぱり日本が勝つと嬉しいですけどね。
俺なんかあれだぜ、田中マルクス・トゥーリオのね、マルクスだよ。そこを呼ぶのよ。田中とトゥーリオだったらまだわかる。田中もやや微妙だけどさ、マルクスで呼んでんだお前みたいなね。おマルクスじゃんって言っちゃうね、ついね。最悪なんでね。名前だけで本当にマルクスです。
確かにね、そこはやっぱり惹かれるところです。
名前聞いた瞬間どうしって思っちゃう、
ね。本当にあんだ。
キモさは以上。
ビール、最近麦から育てましょうみたいなセット売ってますよね。
すげえ、
それはすごい。
でも自分の家でさ、アルコール作ったら違法なんじゃねえの？
違法ですよ。だから、あの確か取扱説明書みたいなやつに、あの 0.5% とかなんか、
以下でちょっとやめてくださいと、それ超えるとクリオとっていう感じだね。
なんだけど、あの取扱説明書には明らかに 4% とか 5% ぐらいになるような分量で書いてある。
ああ、なるほどなるほど。
注意書きにはあのちっちゃく書いてあるんだけど。
ちょっといいですね、それ作りたいですね、俺も。
結構売ってますよ、ね、発酵させるやつとか、発酵させるだけのやつは結構昔からあったんですけど、麦から育てるっていうのは最近出始めたんじゃないかな。
なんかね、マリファナ育てるのと変わんないですね、それやっちゃうとね。
一気に話を
伝えたかった、ね、おっと、服に…はい、
気持ち悪い。
あ、気持ち悪かったですか、ごめんなさい。
あ、
すごいのラップですね。
すいません。
いや、でも俺もね、自分のラップキモいなって思ってる。
今、アリハチョウ…違うんですよ、今アリハチョウの幼虫の画像検索してたんですけど、
なんでっていう感じですけど、まあいいですよ、はい。
いや、私アリハチョウの幼虫は、全然可愛くて好きなんですけど、ちょっと正面から撮った写真が一瞬ヘビに見えて気持ち悪かった。私ヘビは大嫌いなんです。あ、嫌だ、やっぱり嫌。
あ、本当大変だね。
興味ねえ、この人。
あなたが運命の出会いを信じますか？いいえ、ファーストアルバムです。フェアシティファーストアルバムヌードル、好評発売中です。
の頭の中を推測する。
いや、なかなか雨がすごいじゃないですか。
戻るな、
いきなり。
雨がすごいからおっぱい触らせてっていうね、そういう。
すごい、そこに戻るんですか。
これいいよね、これ俺やっぱ何度見てもいいなと思う、何度も見ちゃう。
いいですね、うん、いや、久しぶりに心温まるニュースですね。
あ、これでも実際触られてるからいかんな、許せない。雨がすごいからおっぱいさらわせてっていう、その風は吹くから桶は儲かるよね的な話かと思った、なんか。
あ、でも私知らないおじさんに、うん、もう夜で危ないから一緒に帰ろうって言われましたよ。
あ、でもそれはね、理屈が通ってるじゃない
ですか。理屈通ってりゃいい
の。でも帰る場所違うんですよ。
いや、いいじゃんそれは。夜で危ないから遠回りして帰ってやるよと、しょうがないからっていう話。いいよ、スーツ
着て。親切だったんですか。
説得力ある。いや、でもね、雨が吹いすごいからおっぱい触らせてるもんね。これも一応ね、まあ、2段階ぐらいで繋がってはいるからね。
いや、私すごい、ブラブラ、私そこは、ここは雨がすごいから、はい、服が捨ててたんじゃないかな。
あー、そうだったら直接すぎるな。俺は違う、なんか雨がすごいで、なんかこうジメジメ、ムラ、ムレムレ、ムラムラ、触りたいっていう感じかなと思ってたんですけどね。
微妙にひらがなを組み替えただけじゃないですか。
言葉遊び的なね。
何を言ってるんですか。
そういう発想でこの人はね、触ろうと思ったんじゃないかと思いますけど、説得さえできれば触れるからね。
まあそれはそうです。
いや、触らせませんよ普通。
いや、納得したら、あ、しょうがない、それはってなるなと思うんだ
よ。触らないと死んでしまうとかだったら、まあ、わかりますけど、そうそう、うう、雨が降ってるくらいじゃ。
おっぱい触ったから雨がすごいっていう、逆の逆のちょっと考えてみたんですけどね。ああ、そういうことかもしれないね。なんかその、おっぱい触った瞬間に空が晴れるみたいなことかもしれない。
何言ってんすか。
マジで難しいことになってきたね、だんだんね。なんだろうね、おっぱいにはその天気を変えるスイッチみたいなのがあると思っちゃったってことかもしれないから。
はい、ああ、妄想ですか。
妄想でね。でもそのみんなの妄想がね、結集すると天気も変わっていくかもしれない。 ことですかね。
いや、
はい、
違うじゃない
か。違うかな。俺はこの不審者の言ってることはわかるけど。
いや、変ですよ。
そっか。
なんだこれ。
いや、
変な話ですね。
え、なかなか。でもまあ最近、でも俺最近ようやくおっぱいに興味持ってきたからね。
あ、そうですか。
ずっとおっぱい興味なかったもんね、ほんと。
ああ。
だっておっぱいって本当は赤ちゃんのためにあるんでしょ。なんで大人がおっぱい好きなんだって思ってたもん、ずっと。
自分にはないからじゃないですか。
珍しいから。そんなもんか。
そんな感じ。
俺でも本当にさ、ボタン押したいフェチみたいな、そういう話なんじゃないかって思ってたからね、おっぱいって結局のところ。
では、非常ボタンがあると押しちゃいけないけど。
そう、それじゃねえのって思ってたからね、ずっと。今でもちょっと思ってるけど。おっぱいがスイッチっぽいからね、みんな好きなんじゃないかってね。
僕は真のアイデアが出ましたね。
うん。そう、でも非常ボタンのスイッチがイメージですよ、俺は。で、それだけなんじゃないかなと。だって本質的には大人にはおっぱいいらないからね、俺。赤ちゃんはおっぱい吸い付きたいと思うようにプログラムされてると困るけどさ、そういうことじゃないからね。
私女だけど、可愛い曲とモテ曲は違うんだぞ。
私、今でも嬉しかったのが、
はいはい、
日記で、
はい、
ミクシーの日記でモテ曲の定義について語った時に、はい、
あれ俺でも今でもすごい好き。あの話はね、勉強になったよ。なんか今でも覚えてるけど。
本当ですか。私あの時初めて出てたさんに褒められたと思って、
うん、いやあれね、よく分かってると思った。いや俺ね、その褒めてる時は本気で褒めてるんで、間違いなく冗談で褒めることはないんで。いやあの話ね、いいですよ実際。
やった。
今でも木村カエラとかってすっごい結構売れてるわけ、着メロランキング的に言うと。
はい。
何なんだろうなってずっと思ってたんだけど、だって木村カエラってそんなその美人キャラでもないじゃないですか。なんかすっごい、なんかとにかく可愛いとは言われるけど。
可愛いですね。
で、なんかボーカリストとして優れてるわけではないのに、なぜこいつは売れるんだろうってずっと俺は思ってたんですよ。その需要をうまく言い当ててるなと思ったんで、あれはなんかすごく勉強になった。
うん、いや私初めて出てたさんに褒められたと思って、いや初めてではない。
俺も知らないことをね、瞬間的に理解できたもん、はい、あ、これ俺知らなかったけど分かったってなった。なんか
僕だけ理解できてないんですけど。
いやー、まあ、要するにさ、大塚愛さんとかの、はい、
カラオケでモテる音楽っていうのはあるってことだよ。つまりモテるとは何なのかってことです。
は
あ、女の子が歌ってね、君らが女の子に歌ってほしい音楽って何なんだろうって。あんまりなんかやばい、可愛らしすぎると気持ち悪いし、あんまり自分の世界作りすぎてるとまずいじゃん。そこでどの辺がいいかっていうと、うね、まあ大塚愛とか木村カエラとかあの辺なんだと。つまりあの辺の本質的な需要は男に惹かれないための音楽っていう感じなんだなっていうことを言ってて、まあその通りだと思ったんだよ。おっと、これは、うん、
ああなるほどね。
なんか薄い感じがするじゃん、どうしても。でもあの薄い感じこそが、はい、本当は重要なんだってわけですね。ああと思った。
薄い感じだからこそその方の個性が出てくるんですよ。だから歌が可愛いと歌の方が可愛いなで終わってしまって、で、だけど歌にあと
ちょっとなんか加えて、日本人の女の人ってちょっと自分をおしとやかに見せる売り方をやっぱりするじゃないですか。その力も若干必要なんだよ ね。なんかこう海外の R&B みたいに腰振りながら歌ったりとか しちゃダメな雰囲気あるからね、やっぱ。そう、なんかあんまりセクシー要請とか出してはいけないっていう、そういうのともなんとなくうまく絡んでる気がするし、なかなかいい意見だなと。あとは意志が強そうすぎるとまずいわけ。例えば椎名林檎とかユイとかだと、やっぱり意志が強そうすぎて男が引くわけじゃん。そこをうまくね回避してるっていうことはね、言われて初めて分かったけど、あ、確かにと思った。なんか真面目に分析するとそういうのはあるよ。
うん、
はあ、なるほど。
はい、
それは確かに気づかなかったというか、あんまり意識しなかった。
いや、初め って褒められたなぁと思って、
ね、二度と褒めないですけどね。
すごくそう、歌を歌わせてもらってるんですけど、
はい、
まあ褒められないわけですよね、何を言っても。初めて
ひでぇな
ぁ。わかるわかる。わ、急に言う
の。いや、なんかこの人は特に私の歌が好きなわけじゃないけど、最初に頼んだから惰性でまあ頼み続けてるんだろうなっていう。
すごいこと言いますね。でも、ちょっとまあ真面目なこと言うと、俺はだから前も言ったと思うんですけど、日本人のボーカリストが全体的にダメだと思ってるんです。この日本人のボーカリストの平均偏差値があまりに低いと思ってる。やっぱり日本人は歌が下手なんです、根本的に。
はい、
ポップスを歌うのが本当に下手くそだから、その中で上手くても上手いなと思わないんですよね。これも率直に言うとそれだけです。
じゃあ誰でもよかったんですか。
いや、誰でもよくはないですよ。だから全般的にみんな下手なんで、本当にその中ではいいという感じですかね。
褒めてね。 Find out